ババモチ by Love Peace Club。 優しさについて考えます。以前付き合った女性がいました。彼女とセックスをしている時に彼女は私にこう言いました。どうしてもっとしてくれないの。その時私はとても眠かったんです。私としては眠かったけども彼女の気持ちに応えて裸になった時点でもう十分愛情表現だったんです。でも彼女は言いました。セックスはギブアンドテイクでしょ。私がしたらやってほしい。その瞬間私は目が覚めました。そして冷たく言い放ちました。めんどくさい人ね、もう嫌になっちゃうかも。その時に言われました。優しくない、冷たい。でも私は彼女に思いました。なんて鈍感な優しくない人なんだろう。優しさ、難しい言葉です。 This is Baba Boshi Station
by Love Peace Club。 インターネットラジオ、ババボシ北原みのりです。今日は優しさについて考えていきたいと思います。というのも先日ある人にこう言われました。北原さんが売っているところのバイブって体に優しくないんじゃないの。本当に驚いちゃったんですよ。その方は体のこととても詳しい方なので、どういう意味ですかっていうふうに聞いたんですけども、バイブってさ、本当に行きたくない時でも行っちゃうところが体には負担なのではないかっていう考えなわけよ。で、確かに私ね、それを言われて、あ、そうかもって思ったことが一個あるのは、もうバイブが日常化している私としては、ファンタジーとかなくても、本当にやりたいかどうか分かんなくても、とにかく暇だとか、なんか疲れたっていう時にすぐにバイブを取り出す習慣が出てきてるわけですよ。それでバイブ当ててブーンってやって、テレビとかなんかも普通につけちゃうわけで、ニュースやってて別に野中ひろむの顔見ながらもバイブができる自分がいるわけですよ。そう言ってるうちに、あ、行っちゃうと思って、本当に肉体的な反応として行くんだけども、その時に画面に誰が映ってようかも全然関係ないわけ。それが例えばね、本当そうだよ、加藤浩一でも誰でも、政治家の男はしか言えないけども、誰でも行けるわけですよ。唯一ね、島田紳助の時は行きたくないと思ってる。それは私のポリシーなんですけど、でもそういうような状況でオナニーして簡単に行けちゃう自分っていうのは、本当にそのクリトリスの快感を大事に考えてるのかというふうに、私もその話を聞いたらふっと思ったんです。で、体に優しくないっていうのはどういうことかっていうと、本当にやりたくない、本当に自分は望んでないのに無理やり、なんていうの、性欲みたいなもんだよね。体は悪い状況を出してるのに、すごい強い薬で抑え込むみたいな形で体を沈めるっていうのと一緒で、でバイブも本当に自分が自ら行こうとしてるわけではないけども、肉体的にすごく刺激を起こして体の反応させてしまうっていうところで、そういうところがあるのかなと思ったんです。しかしね、これを言ってしまったら私の商売が成り立たなくなるではないかと思い、体に優しいってのはでも何なのかっていうことをちょっと反論したいなっていう気持ちになったんですよ。でもね、東洋医学的に言うとなんだけども、そのやっぱりやりすぎて膵臓とかに良くないらしいの、ね、で、男を殺したい時っていうのは、とにかくずっと射精させ続けると衰弱して死んじゃうっていうじゃない。だからバイブもやりすぎにはご注意、でも1回のバイブにはものすごく、バイブ体験にはものすごく体を愛して優しい女に、ね、時間をやっていただければいいなと思いつつ、優しさっていうのは何なのかと、そういうことを考えていきたいと思います。今日も最後まで聞いてください。 This is Baba Boshi by Love Peace Club。今日は優しさについて考えています。今ちょっと休憩時間にスタッフに言われたのは、何言ってるのと、バイブは体に優しくないなんて、おかしいぞと言われました。バイブはバイブに体をコントロールされるものではなくて、自分がバイブを使って自分の体を楽しむものであって、バイブの強弱もできるし、やめようと思えばやめられるし、そういったことも含めてバイブで、何をそんなこと言ってるんだ社長みたいな、怒られたんですけど、最近よく怒られますね私本当に。先日もですね、パリス・ヒルトンっていうね、アメリカのセレブ、ヒルトンホテルの娘さん 孫娘、私よく知りませんけど、彼女が、彼女の元ボーイフレンドが、セックスシーンを撮ったのを、ビデオにしたんだよね。で、それをうちでも売りませんかみたいなのが来たわけ。で、私さ、パリス・ヒルトンって、写真で見てるけど、すごく欲望丸出しの人じゃない。で、彼女がセックスしてるの楽しそうじゃんと思って、いや、見たい見たいっつってサンプル取り寄せたんですよ。で、よかったら売ろうなんて思ったけども、一緒に見たスタッフが、もう最悪ですと。こんなもの売ろうと思う時点でもうあなた間違ってる。ラブピースどうにかしちゃってますよっていうことをね、言われたんですけど、確かにボーイフレンドが彼女のセックスシーンを売ったってどこまでしか私ね、ってことだけでも、すでにやばいと思わなければいけなかったというふうに怒られたんですよ。で、私の中では、パレス・ヒルトンが欲望丸出しセックスしてるってことだけしかも頭になくて、その過程を見逃しててしまってて、私も本当ね、どうしかしちゃってますよね。すいませんでしたと頭を下げる日々です。で、確かにバイブ体にね、確かにでもやりすぎて膵臓おかしくするとかってまあ、あると思うんだけども、確かにまあ弱めればいいって話なんですかね。ということで、体に優しいって何、バイブが自分に優しいってどういうこと、そんなことを、まあ、優しさをテーマに考えていきたいと思うんですけども、まあ、優しいって言葉でも本当にいろいろと使われるじゃないですか。あの人優しい人ねとか、環境に優しい、地球に優しい、女に優しい、動物に優しい、そういろいろ言われるんですけども、その優しさっていうのが私やっぱね、わからないなってことがとても多いです。例えば環境に優しいってことで考えていくと、昨日の夜コンビニに行ったんですね。で、雑誌を買って牛乳を買ったんです。私が買ったのは牛乳と雑誌で、私初めての経験なんだけど、最近よくあるよって言われたんですけども、レジに持ってったら雑誌をね、ビニール袋に入れるのよ。それ雑誌用のビニールがあって、 A4 サイズみたいな、それにスッと入れて、で、牛乳パックとそのビニールに入れた雑誌をさらにまたなんていうの、コンビニ袋に入れようとしたの。もうやめてくださいってなって、雑誌なんてすぐ読むし、別に表紙にヨレヨレになるからだよね、きっとね。牛乳とかそういう水路の水がつくものとかに対して濡れないように、ああいう配慮してると思うんですけども、とてもね、嫌になって。でも、ああいうことをきっと言う人がいるわけじゃない。牛乳と一緒に入れて表紙がちょっと濡れました、変えてくださいとかさ、そういうことを言う人がいるから、こういう結果になっていくのかなとも思ったんだけれども、皆さんどう思いますか。私は別に環境に優しくっていう言葉もね、あんま好きじゃないの、薄っぺらいなと思うから。でも、地球に優しくっていうのもなんか気持ち悪くて嫌なんですよ、言葉としてね。でも、これは誰のための配慮なのかってことを考えると、とても気持ち悪い気がするんですよ。気持ち悪いっていうか、なんていうの、私の生理的なところに訴えたの。嫌だ嫌だ。これはどういうふうにこう表現していいか難しいとこなんだよね。で、しばらく今年って私韓国に2ヶ月ぐらい、1ヶ月半ぐらいいたのかな。これ韓国ってものすごいその環境に関しての法律が途端に厳しくなった国なんですよ。で、日本よりもだいぶいろんなことをスピーディーに片付ける国民性とか文化があると思うんですが、法律が決まった次の日からガラッと世界が変わっちゃうようなところがあるんですって。例えばゴミ問題なんかもね、私が暮らしていたとこに、近所にゴミおじさんっていうのはいたんだけどさ、なかなか日本だとゴミおじさんっていないよね。みんなゴミおばさんっていっぱい、ゴミおじさんってのはゴミの中に住んでるおじさんみたいなイメージだけど、韓国のゴミおじさんってのはゴミを管理するおじさんのことね。で、すっごい厳しいわけ、韓国のゴミ管理って。で、罰金も相当長くなので、今はっきり覚えてないんですけども、とにかくね、街にゴミ箱が置いてあるんだけど、その中に勝手に入れると本当に罰金取られるぐらい で、全然私知らなかったから、家の前にゴミ箱がどんどん大きいのがあったから、その中に生ゴミ入れようとしたら、見張ってるおじさんがさ、スッと横から出てきて、なんでなんでなんでとか、ね、怒り出して、怖くてトラウマになって、もうゴミ箱になんかゴミを入れられないぐらいのね、そのぐらい。で、コンビニなんかで一切コンビニ袋出さないですよ。基本的に袋なんて当たり前のように出さない、全然出さない。で、くださいって言わなければもちろんもらえないし、例えば本屋さんで紙袋くださいって言ったら、使い古しの紙袋くれるよ、スタバの袋とか、そういうぐらいのこと徹底してるんですよ。で、一方で日本で最近になって、こんなコンビニ袋とか言われてるにもかかわらず、雑誌袋、雑誌ビニール袋が登場したことに もう私意味が分かんない世界なんですけども、でも商業的に誰かに配慮したからこの結果があるっていうふうに考えると、何を優先してるかってことだと思うんですよ。で結局優しさって誰を優先するか何を優先するかとか、そういうとこでのなんか自己愛みたいなところってないですか。で私の最初に言ったあの冒頭のセックスなんですけども、まさにそれね、私と彼女の優しさに考える の違いだったんでね、優しさってことに対しての。で私も中でも本当にやりたくないのに裸になった自分が悪いっていう今なら思うんだよ。でもそういう無理してるって気持ちがあるから、もう彼女の欲望に応えてるだけで、頼むよ頼むよって言い方下品だね。でも彼女の欲望に応えて、あのね、なるべく裸でくっつきたいって気持ちも自分にあるよっていう意思表示だけども、彼女は自分がやってんだからあんたもやってくれっていうところまで来たわけじゃない。それに断った私に愛情がない、優しさがない、そう、もうね、あ、その後すぐ別れちゃいましたけどね、本当にそれが本当決定的だったと思うんだよね。そう、その優しさに関するこの考え方の違いってことで対立する、そこって私の多分とても生理的な肝みたいなところに来るんだと思うんですよ。で皆さんどうですか、そういうとこないですか。優しさ、私はこういうの優しさと考えるとか、優しさを押し付けられてすごく嫌だったとか、なんかこういう言葉とかで、あの、まあ、すごく嬉しかったこともあると思うんでね、優しさを感じて、そういう話とかよかったら聞かせていただきたいなと思います。 This is Baba Boshi Station. 最近ニュースで C 型肝炎の患者のリストをあの持ちながら全然公表せずに、というか患者に伝えることなくね、20年近くほとんどほったらかしというか、まあ、適切な治療を受けられなかった人たちの裁判の様子がニュースで流れてますけれども、あれはすごいことだよね。で私本当にね、あの味わう、まあ、理不尽さの大変さ辛さってあると思うんですけども、厚生労働省のさ役人が出てきて、まあ、その人退職してるのよ。その人は男が喋った発言が本当ね、あの本当にもう殺してもいいって思っちゃったよ。こういう人をいいんじゃないのっていうぐらい。だって彼が言ったことってね、当時としては一生懸命やってたっていうの、普通の顔して言ってたよ。当時としては一生懸命やってました。でも彼らがやったことって、あの C 型肝炎 その、ね、血液をあの輸血しても、あの当時としては問題ないっていう資料を探せみたいなさ、そこから始まってるわけじゃん。とにかく自分たちがやってしまったことの証拠隠しから始まってるんだけども、でも当時としては精一杯のことやってましたと。私ね、あの優しさってこともそうなんですけども、一生懸命やってたって言葉も大嫌いなのね。もうふざけるなと言いたい。そういうことを言って何をフォローしてるのかっていうのがさ、もう本当腹立つよね。で一生懸命やってましたって、あのよく聞くんですよ。でもいっぱい、あのそう、何か問題が起きた時に、でも頑張ったんです、でも一生懸命やったんです、うん、もう今いろいろ思い出しますけどね、そういうような場面って、仕事の関係とか人間関係の中でも、頑張ったよ一生懸命やってたのよってトラブルが起きると、そういう風に言う人がいるんだけども、あれは何を守ろうとしてるんですかっていうのをね、常々不思議なんですよ。ああいう感覚感性っていうのがどういうもんなんだろうなと考えるに、あの確かに問題起きたけれども自分には悪気がありませんでしたってことを言いたいだけだよねとか、自分は間違えるつもりはありませんでしたとかさ、なのそんな当たり前じゃんとか思うんですけど、なんか私ね、私一生懸命やってるんですって言う人って信用しないようにしてるんですけども、意外に多い気がするんだよね。でこういうことを、あのでも自分ってどうかな、自分で一生懸命やってるのにみたいなことって、あのね、あ言いますね、あのもこちゃんには言うね。もこちゃんって私 あの付き合ってるパートナーの子なんですけども、私のことをねだらしないって言うのよ。あの夜中電流テレビはつけっぱなしないの、電気つけっぱなしとか、だらしがないとか言って、あのなんかよく怒られる立場なんですよ、一緒に付き合ってるとね。私の方がだらしないんですってより。である日私は切れて、私だって一生懸命電気消してるのにって、 言いながら自分でバカだなと思ったんですけど、別に一生懸命電気消してなんかいませんけどね。でもそうやって一生懸命消そうとしてるのに怒られるとやっぱ必死になっちゃうとこで、自分の必殺を訴えるために言っちゃうってことがあるのかもしれないけども、それにしてもあまりにも不誠実な言葉だなっていうふうに思います。でも本当に自分が受けた理不尽さに対して怒りを向けた時に、相手がこういうのね、妖怪ぬらりひょんって言うんじゃないかと思うんですけども、全然私の受けたこの痛みっていうのを少しでも感じろよと、お前の責任は何なんだっていう風に言葉を向けた時に、どこにも刺すところがないさ、全部がゼリー状に刺してもなんか届かない感じの、何と戦ってるかも分からなくなる感じの辛さって相当だと思うんですよ。そういうような辛さを味わってるって、そういうようなところにね、生きてるんだよね、この国なんだよね、とってもなんかそんなことを感じるような1週間でした。人への優しさってなんだろう、そして一生懸命生きる、仕事するってどういうことなの、そんなことを考えました。皆さんにとっての、一生懸命やること優しさ、それはどんなことでしょうか。ぜひ感想ご意見をください。メールは投稿するのボタンを押したら直接ババ星のスタッフのところに届きます。メールお待ちしてます。 This is ババ星 Station by Love Peace Club。インターネットラジオバーボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。お知らせがあるんですけども、10月の29日の月曜日、朝日新聞の週刊誌アエラーという雑誌で私は記事を書いてます。書いたのはキムヨンヒョンさん、チャングムの誓いの脚本家の方のことを、ノンフィクションで書いてます。もうね、2週間で取材を終えて、キム・ヨンヒョンさんのお母さんやお父さんやお友達や昔の上司や後輩の方、いろんな方にお会いして、キム・ヨンヒョンさんの人となりを聞いたりで、キム・ヨンヒョンさんに直接お会いして、4回かお会いしてお話聞いたりしてきました。そのことを書いてます。チャングムの誓いね、読んだこと見たことがないって人がいたら、体調に十分気をつけて見始めてください。とにかく大変なことになると思うんですよ。ハマった人も中にはいるんですけども、見たら次から次止まんなくなりますので、なんせ54話ですからね。54話1時間54時間大変よ。の大変さを味わってもなお、とてもすごいドラマだと思います。で、こういうドラマが書けた人ってどんな人なのって、でそのドラマに私は感じたのは、言葉の強さもそうだし、でもその信頼ってこと。で、今日優しさの話したんですけども、キム・ヨンヒョンさんの話ね、友達は言ってたんですけど、彼女ってありがとうとか絶対言わない人なんだって、キムさんって。そう、例えば電話かけるじゃん、そうすると何って出る人ないの。別に呼ぼせよって出るんだよね、もしもしって。それをキムさんは何か用みたいに出るぶっきらぼうの方なんですって。でもキムさんは言いました。私は恋人と友達を同じに考えてると。キムさん今恋人いなかったですけども、友情と恋人は恋愛はほとんど同じです。どちらも努力しなければ守れないものです。その努力ってことを私は惜しみたくない。それが努力ができる友達しか逆に言うと欲しくない。その友達に対する努力っていうのはどういうことかっていうと、言葉とか表面的な優しさとかじゃないんだよね、聞くとね。例えばキム・ヨンヒョンさんはチャングムの誓いで一躍本当に有名な脚本家になったわけですよ。そのすごく自分にとっては一生の記念に残るような台本だと思うんだよね、脚本家のとっては。その台本を彼女は全て親友の友達にねプレゼントしたの。その親友の子っていうのは、キム・ヨンヒョンさんの後輩でもあるんだけども、彼女はそのキムさんに、キムさんって恋愛書くのがすごく下手な人なんだって、女の友情すごく書けるんだけども、民情報との恋愛っていうのはとても下手だったと。だから民情報をもっとかっこよく見せるための工夫とかをその後輩のね親友の友達がいろいろアドバイスしてくれたこともあるんだけども、 終わった後にありがとうとか一言も言わなかったらしいのよ。でもやったのは脚本を全部渡して一番最初にいつも私のそばにいてくれてありがとうって、泣けるでしょそういうようなことをしてくれたと。で、私こそありがとうだってことを伝えてほしいっていうふうにその後輩の方から言われました。でもそこを文章の中に入れることはできなかったんだけども、そういうようにそのありがとうってお互いに言わないけどもいつも分かってる、で大事な時に決めるっていうかさ、そう、どんだけ私があなたを信頼して大事にしてるかって思ってることを態度で示せるっていうことが私にとってのやっぱすごく尊敬できる優しさのあり方だし、自分もそうありたいなっていうふうに思ったりします。ということで、インターネットラジオバーボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。 This is Baba Boshi by Love Peace Club.